ご神君、一つ、豆なとも信心の油断をすな。かしこみかしこみも申すと言い、おかげいただきましたと言う。ありがとうございますと言う。これがマンネリ化専用に精進せねばなりません。教会を遠ざかるのは油断の始まり。忘れませんと言いながら、遠ざかれば遠ざかるほど見えなくなります。信心ということでしょうね。信心とは信じる心だとも教えていただきますが、その信心というものが一つの信心、まあ一くくりというのでしょうか。信心と申しますけれども、まあ、その中にはいろいろな要素というのでしょうかね、があるように思いますね。実は今朝はお夢の中で、そのいわゆる合金ですか、何ですか、真鍮とかいうのもありますし、まあ、いわゆるステンレスとかいうのもあるらしいですね。まあ、いろんな世の中には合金があるわけですけれども、その、まあ、純粋な一つの元素というのでしょうか、銅であったり金であったり、まあ、銀であったり、あるいは亜鉛などもそうですかね。いわゆるそういう一つの、まあ、アルミニウムとかいうのもありますね。その一つの単体の金属でできているものもありましょうけれども、大体はそんな純粋なものはほとんどなくて、それがそれこそ金が何パーセント、まあその他に何が何パーセントといったような、その金属と金属、まあ純粋な金属とまた別の金属とを混ぜ合わせて何かを作るといったようなものなのでしょうかね。そしてその方がより良い、まあ金額的にもいいのかもしれませんし、そのコスト的にですね、また性能的にもそちらの方が良くなるのかもしれませんが、まあその辺の事情はよく分かりませんけれども、とにかくそのいわゆる合金というものがあると。でそれが例えば鈴なら鈴ですか、その鉛なら鉛が何パーセント、まあ何割でしょうかね、銅なら銅が何割という、そういう割合を持って作るわけですね。ところが今朝いただきますのは、その合金を作るその割、その元となる金属の比率を変えるというような感じの内容の負い目でした。今まではこれとこれとこれが、こちらが何割こちらが何割というふうにして作っていたけれども、これからはその、まあ、比率合金の内容の、まあ、何と言いますかね、元になる金属の配分というのでしょうか、比率というのでしょうか、その比率を割合を変えるというわけです。さあどういう合金がそこからできてくるのかは分かりませんけれども、そのとにかく配分というのですかね、何と言いましょうかね、割合というのでしょうか、それを変えるというわけです。合金の中に含まれる金属の割合を変えるというわけです。さあどういうことなのだろうかと思いますけれども、なかなかよく分かりませんが、そのもう一つ今朝真鍮記念の時に思わせていただきますことが、まあ人間と言いましょうか、人と言いましょうか、それは神様のそれこそ偉大な働きを目の前にして初めて神様を拝み出すというのでしょうかね。それこそ 奇跡的な働きをいただいて初めて、なるほど神様はおられるのだな、働いてくださるのだな、といったようなものを感じて、そこから神様を信じる心が始まるというのでしょうか。信じる心がいよいよ強くなるというのでしょうかね。そういうところがありますね。なるほど、師匠のお話をいただいて、ああなるほど神様はそういう働きをくださるものなのだなと感じたりいたします。そしてまたその教礼会などで人がこういうおかげをいただきましたと、こういう新人をしたらこういうおかげをいただきましたといったようなお話を聞いたりいたします。そうすると、ああなるほどそういうことがあるのかと思ったりいたしますけれども、そこからすぐに私どもの信じる力が強くなるとかいうことはまああまりないように思いますね。あ、まあそういうこともあるのかと、まあ、知識の上でわかる、知る程度ということでしょうかね。それがその働きが例えば目の前に、いわば九死に一生を得るとか、何かしらとても私どもが人知人力では及ばないような事柄が、まあとても人知人力ではこのことはできないだろうと思っていたようなことが、まあいわば奇跡的にできる、成就するというのでしょうかね。まあ宝くじにはとても当たらないだろうと思っていたものが、神様にお願いさせていただいたら途端に当たったとか、まあ、まあ例えばですね、そういういわゆるとてもできないだろうと思うようなことが、神様にお願いしたらできさせていただいたというような時に、それこそ神様のお働きというものを感じたりするのではないでしょうかね。まあ目の前にそれこそ神様の偉大な働きと思わずにはおれないようなお働きが現れる。そこから信心がいよいよ強くなる。あるいは信じる心がも出てくる。というようなことにもなるのではないかと思いますね。そういう、何と言いましょうかね、神様のお働きというものがある。まあですから信心というものがいくつかの要素があるとすれば、いくつかの要素がありましょうね。今朝思わせていただきますのは、まあ信心というものはそれこそそこに神様のお働きがある。また信心をさせていただくということにおいては、教えというものがある。師匠から教えていただく教え、教祖様の教え、その教えというものがある。そしてまたそれを信じるということがあるわけですね。その神様を信じる、教えを信じるという、信じるということがあると、もう一つ信心を構成する上での構成要素というのでしょうか。そこに改まる、いわば自らの心を育てるという、その育てる、育てるということは改まるということですね。今まで小さな心だった、ここは一つ改まって大きな心になろう、人を責めてばっかりいた、これは私の心が小さいからだ、ここを一つ改まっていこう、またあれが欲しい、これが欲しい、神様お願いしますと神様にねだるばかりの信心だった、これは私の、まあ、私利私欲、我情我欲とにまみれた私だった、これは我情を外していこう、我欲を外していこうといったような、私ども自身が改まるという、この、まあ大まかに言うと4つの要素から なっているというのか、まあ構成要素というのでしょうかね。この4つが大体あると、まあ、神様のお働き、そしてそれを信じるという際に御教え、その教えに基づいて自らを改めていく、改まっていくといういわばお働き、信じる、教え、改まるというこの4つの構成要素がまあメインにあるのだと、そういうようなことを新中記念の時に教えていただいたような感じがするのですが、その例えばこれまでは神様のお働きであり、信じるということであり、教えというものがあり、改まっていくということ、これをまあ4分の1ずつ 25% ずつ、私どもの中、信心、私どもの信心を構成するその要素として 25% ずつというのでしょうか、4分の1ずつあったといたしましょうか、まああるといたしましょうか、そこからではなかなかその4分の1ずつの働きでは人はなかなか信心を始めようとはしないというわけですね。ましてこれが私どもがその教えを先に立てるといいましょうか、こういう教えだと、まあ教えで縛るというようなものもありましょうね。こういう人間はこうあるべきだ、私どもは人はこうあるべきだ、例えば人は天地日月の心を求めるべきだ、まあ天地日月の心になる精進をするべきだといったような教えがあったと先に立てたとしましょうか、まあこれは人はあまりまあ魅力を感じないでしょうね。しかもそこに私どもはそれこそ改まっていかなくちゃいけない、自分自身が改まることですよと、人を変えようとしても人はなかなか変わるものではない、例えばこの人ねこうあってもらいたい、ああってもらいたいと思うけれども、その相手の人を変えるということはなかなか難しい、相手を変えようとするのではなく自分自身が変わっていく、これが信心の、ま、本筋だと、自らが改まっていく、あれによって改まり、これによって磨くというような、その自らが改まっていくというのが、ま、信心の本筋だ、人を改めようとしても人はなかなか改まるものではない、それこそ人を改めようとすればまあ教え諭すということでもあろうし、まあ中には昔は暴力ですね、それこそいわゆるスパルタ教育というのですか、そういう暴力を持ってでも人を改めようとする、まあそういうことはとてもできるものではない、まあ言い訳はありませんね。人を改まらせるというのはこれは実際至難の業であるわけですから、まずは私どもが改まっていく、あここは私が一つ一回り大きくなれば済むことだ、腹を立てている、相手の人に私が腹を立てないようにちゃんとしてくださいということよりも、そして相手を改まらせて私の思い通りになるようにして腹を立てないようにするということよりか、相手が変わらないのだから変えるのは難しいのだから、ここは一つ私の方が一回り大きな心になってそのことをも許せるような、認められるような、私の心が一回り大きくなれば腹も立てずに済むようになる、これは私が改まっていこう、人を改める段ではなかった私が一回り大きくなることが先だ、 むしろそちらの方が楽だ、こちらの方私が改まることなら人を改めさせることよりも簡単にできる、まあ簡単ではないでしょうけれども、そちらの方がまあできやすいというわけですね。 そこで自らを改まっていく、一回り大きくなっていく、人を責めないような、人を受け入れられるような心になっていく、そういう方向で改まっていこうという自らの改まりですね。これをそうしなさいよと言ったところで、これもまたなかなかできるものではない。自ら改まるということもわかるけれども、なかなかできないというのがまた人間でもありましょうからね。ですから教えを聞くことであったり、いただくこと、そして改まっていくというようなことを先に立てたとしても、なかなか人はまあついてこないというのでしょうか。師匠が読まれておられたこの道を来る人もなし、秋の暮れと、まあ芭蕉の句を少しもじられたように思うのですが、この道を来る人もなし、秋の暮れ、まあ師匠が歩まれてこられたその道を解いてきたけれども、その道を歩いてきてくれる人がなかなかいないということでしょうね。そのいわば教えであったり、そういうものを、それが確かに本当なのですけれども、そこを先に立てたのではなかなか人はついてこないということでもありましょうね。また信じなさい、神様の働きを信じなさい、神様を信じて任せなさいといかに言ったとしても、お話を聞いたとしても、なかなか信じれるものでもありませんね。本当だろうか、本当に神様が働いてくださるだろうか、助けてくださるだろうか、本当に神様は私どもの心を育てようと、そういうお働きなのだろうかと、まあ神様を信じたいから神様を疑うというのは、神様もまあ認めてくださるというのか、答えてくださるけれども、ただ疑うための疑いというのには神様は答えてくださらないというような見教えも師匠からいただきましたね。ですから神様を信じたい、神様本当ですかと、神様を信じたい一念で疑おうとかかるのは、これは神様もまあある意味喜んで答えてくださるというわけですね。いずれにしても信心というそこには、やっぱり神様のお働きをいただくというものが先だというような感じがいたしますね。目の前に神様の偉大な働きを表してくださって、それを神様のお働きだと感じずには折れないような働きが目の前に起こり、そしてそれをなるほど神様だなと実感させていただく、そこから神様の御教えもいただこうと思うし、神様がそうおっしゃるのならばと改まっていこうという信心もできてくるわけですね。そしてさらに神様を信じるという心も強くなってくるのでしょう。してみると4つのお働き、信じる、教え、改まるという中で、まあそれらが同じ割合で配分されたとしても、なかなか信心にはなれない。やはりまず第一に神様のお働きというものがそこに現れる、神様の偉大な働きというのでしょうかね。信じずには折れないような、これは神様のお働きだと信じずには折れないようなお働きがまずそこにあって、そこからの信心、そこから信が始まるということなのですね。ですからおそらく神様が教えもある、改まるということもある、信じるということもある、しかしまず第一はそこに神様の偉大な働きを表すというのでしょうか、現れるというのでしょうか、感じ 神様の偉大なお働きを感じずにはおれないようなお働きに触れて初めて、そこから信心というものが、まあ、火がつくというのでしょうかね、信心が始まるというのでしょうか。その神様のお働きをいただかずして、その偉大な働きに触れ得ずして、そこからの信心は、まあ、あまり望めないということでもありましょうね。というようなことからいただきますと、これからは神様がその合金の、まあ、配分を変えるということは、神様のお働きが目の前に現れるということの配分を多くしてくださる。まあ、信心の始まりということはそこからでしょうからね。何かそういうその神様のお働きが目の前に現れる、これは神様のお働きだと思わずにはおれないような働きが目の前に現れる、その割合がを増やすということではないでしょうかね。とてもまずは神様のお働きをお働きとして実感させていただく、そこから信心が始まるということですね。そういう働きをこれから増やすぞと、神様が今朝はお夢の中でおっしゃってくられたような感じがいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。